さて、今回はあなたが共有してくださった資料、コゴのニホフについての解説記事、これをもとに話していきましょう。現代語の匂うとは、かなり違う、もっとこう豊かな意味があるみたいですね。
ええ、そうですね。現代だとまあほとんど香りのことですけど、コゴのニホフはそれだけじゃなくて、視覚的な美しさとか、もっと広い感覚を表す言葉だったんですよね。特に色が重要なんです。
色ですか？それは面白いですね。じゃあ、今回の探究の、まあ、ミッションというか、目指すところは、単に意味を知るだけじゃなくて、ニホフっていう言葉に込められた、昔の日本人の色彩感覚とか、輝き、あとは内面性みたいなものまで感じ取ってみるって感じでしょうか？
まさに。言葉を手がかりに、当時の人々の感覚をこう追体験するような、そんな感じですね。
まず資料で、一番大事な意味として挙げられているのが、美しく色が照り合えることでしたね。古今和歌集の例、紅葉のニホフ山。あれは目で見た鮮やかな色、その輝きを表すと。
その通りです。元々の話をすると、に、これは炭。つまり赤い顔料ですね。それと穂。穂みたいにこう際立って現れるもの。これが語源だっていう説もあって、まあもともとは視覚的な、特に赤っぽい色の美しさ。それが原点にあると考えられますね。
なるほど。赤。炭ですか。だからニホフ。色に対する意識がまずあったんですね。そこから意味が広がっていったと。
その視覚的な美しさから、今度は、現代語にも通じる、良い香りが漂う、という意味合いが出てきます。有名なのは、源氏物語の、音の二の顔、部屋の中に二ほへり、とか、嗅覚で捉える香りも、これで表現するようになったわけです。
色があって、次に香り、両方なんですね。でも、資料を見ると、もう一つなんか抽象的な意味もあるって書いてありましたよね。
まさに。はい、そうなんです。ここがニホフの、まあ、特に奥深いところかなと思うんですが、美しさとか気品、あるいは恩恵みたいなものが辺りに満ち満ちて広がる、輝くように映せるといった意味も持つんです。
へ
え。人の内面的な魅力とか意向みたいなものが、こう外にオーラみたいに現れ出る、そんな感じです。
人の内面の輝きまで、同じニホフで？それは今の私たちからするとちょっとすぐにはつながらない感覚かもしれませんね。どうしてそんな風に？
それはですね、当時の価値観として、例えば内面の徳の高さとか身分、あるいは美しさみたいなものが、もう隠そうとしても隠せない、外見とか雰囲気、影響力としてこう輝き出てくるものだと考えられていた。そういう背景があるんですね。資料にもあった栄華物語の宮のご意向を世ににほひてっていうのは、まさにその権威とかオーラが世の中全体に満ち溢れている、そういう様子なんです。
なるほど。
だから目に見える美しさ、それから香り、そして内面から発する輝き、それがなんていうか地図記の感覚で捉えられていたんでしょうね。
深いですね。目に見える美と見えないはずの徳や意向がニホフという一つの言葉でつながっていたと。いや、これは万葉集の時代から和歌なんかですごく大事にされたっていうのもなんか納得がいく気がします。
ええ、だからこそ古文を読むときにはその文脈がすごく重要になってくるわけです。色のことを言っているのか、香りのことなのか、あるいは内面的な輝きなのか。土佐日記の鹿野の花色も顔も二方浸るみたいに、色と香りの両方を指していることもありますしね。どの二方浮なのかを見極めるのが、まあ、古文を深く味わう上での鍵になりますね。
いやー、しかしニホフたった一語で古代の日本人が世界をどれだけ豊かに捉えていたか、その一端に触れた気がします。単なる匂いじゃなくて、鮮やかな色彩感覚、そして人の内面を見る目、それらが全部こう一つになっていたんですね。
おっしゃる通りです。言葉一つ一つに本当に当時の人々の美意識とか世界の見方が反映されている、まさに鏡ですね。
最後に、これを聞いているあなたと一緒に考えてみたい問いかけなんですけど、このニホフが持つ視覚、嗅覚、そして内面の輝きまで含むこの多面的な意味を知った上で、 もし改めて古典文学を読んでみたら、今まで見過ごしていた風景とか人物の印象とかが違って見えてくるかもしれませんよね。あるいは現代の私たちがもしかしたら失いかけているかもしれない様々な美しさを感じ取る感覚について、この古い言葉が何かヒントを与えてくれる、そんな可能性もあるんじゃないでしょうか。